たの決断が誰かの勇気になる、ウーマンクロスロード。おはようございます。水曜日の朝10時半、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ウーマンクロスロード、パーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。ウーマンクロスロードは、あなたの決断が誰かの勇気になるをメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りします。本日はワードローブ管理コーチの玉木明子さんをゲストにお迎えし、明子さんの分かれ道とファッションのお話をお聞かせいただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めてウーマンクロスロード、パーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。皆さん、クローゼットにはたくさんお洋服があるのに、今日着ていく服がないという悩みをお持ちの方多いのではないでしょうか。また骨格診断やパーソナルカラーに縛られすぎて、自分の洋服を結局選べないという方も多いようです。そんなお悩みをズバリ解決、今日はワードローブ管理コーチの玉木明子さんにお話を伺います。あきこさん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、玉木あきこです。どうぞよろしくお願いいたします。
あきこさん、ワードローブ管理コーチって聞き慣れないお仕事名というか肩書きなんですけれども、はい、どんなお仕事なのか、ちょっと簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。は
い、一言で言うと、お洋服を選ぶお手伝いをするという職業になります。
はい、
で、ファッション性だけではなくてですね、収納の悩みとか、あと、自分がこれからどうしていけばいいのかとか、そういう悩みも合わせて相談に乗るんですね。うん、で、どういう方でもやっぱり自分の価値観っていうのをお持ちですので、
はい、
どう言えばいいんでしょうね、流行を取り入れて素敵なファッションと思ってもなかなか長続きしないとか、ご本人は納得しないっていうことがありますので、今モヤモヤしている原因っていうのはどこにあるのかっていうのをお話を伺いながら解決して、合理的なこう洋服選びをできるようにという、そういうアドバイスをしています。
なるほど。最初ね、ワードローブ管理って伺った時に、なんか押し入れというか、はい、洋服ダンスの整理をするのかなと思ってしまったんですけど、はい、そうではないんですね。
そうですね、ワードローブっていうのは、うん、そういう収納のための、洋服ダンスという意味と、あと自分の手持ちのお洋服という、そういう意味があるんですね。
あ、なるほど。
はい、で、私の場合は手持ちの服っていうことでワードローブという言葉を使っています。
なるほど。じゃあ今は皆さんがクローゼットにあるお洋服を管理するっていうことなんですね。
あ、そうですね。
なるほど、はい、そうなんですね。ありがとうございます。もともとあきこさんって小さい時からファッションとかに興味のあった方なんですか。
そうですね、お洋服は興味あったですけども、昔のことなので、そんなに今ほどいろいろお洋服を取っ替え引っ替えってことはできなかったんですね。
うんうん、
で、ただ母が洋裁好きだったので、はい、で、なんか一着可愛いお洋服があると、うん、私そのコピーを使って作るんですね。で、私と妹にお揃いで着せてくれたりとか。
なるほど。そのお洋服を、はい、真似するというか、
そうですね、
同じものを作って、あ、それはすごいですね。はい、
それとか古いものでもちょっと可愛いワッペンがついていたとか、
うんうん、
飾りがついていたボタンとかですね、うん、そういうものは取っておいて、また次に作るお洋服に生かしたりとか。
素敵。
はい、そういう ケチなんですけれども、とんでもないです。ものを大切にしているっていう姿も見てきました。
うん、今ねファストファッションが、はい、まあ、盛りなのかちょっとまたこうなんですか下火になってきているのかわからないですけど、はい、もう本当にワンシーズン来たらもうこれでもう着なくなるっていう方結構多いじゃないですか、はい、結構私も含めてそうなんですけど、これぐらい、まあ、低価格のものだったらいいやって結構捨ててしまうっていう方が多いんですけれども、はい、本当に物を大事にしてお洋服を着られるっていうのはすごい大切なことですよね、はい、
そうですね、うん、まあ、それもね価値観の一つで、うん、それで全然心が痛まなかったら私はそれはそれでいいと思うんですね。
あ、そうなんですね。
ところが私はどうしてもやっぱりもったいないっていうのが出てきてしまって、うん、心が痛むし、うん、案外やっぱりそういう方が多いっていうのもお話を伺ってきて思ったので、うん、私はなるべくお気に入りのものを長く着られるようにっていうテーマでやっております。
あ、なるほど、素敵ですね、はい、でもそのファッションとかに関する学校とかにも行かれたんですか？
そうですね、ファッションの講座も後々受けるんですが、もともとは私色彩を勉強したのがきっかけなんですね。あ、
色ですか？
色の勉強です、うん、はい。で私は新卒で、すごくちょっとお気に入りだった着物屋さんに就職しました。で、ちょっと私ね、なんて言うんだろう、常識のない人なのでちょうど就職の時期にその好きな着物屋さんに行って、ここに就職するにはどうしたらいいですかって
直談判、
直談判したんですね。
はい、でも見事採用されたということですか？
あ、そうですね。そしたら会社の連絡先を教えていただいて、電話してみてくださいっていうお話だったので、そこも何も考えずに電話して就職したいですって言ったら、じゃあ面接に来てくださいって話になって、で就職が決まったんですね。で当時のでも同僚はみんなその直談判組でした。
本当ですか？いや聞いたことないです
、小さい会社だったのでそういうことが融通聞いたのかなっていうふうに今は思います。
なるほどね、はい、でもその着物屋さんってどういう特徴があったんですか？その秋子さんがお好きとおっしゃる理由というか。
あ、そうですね、どう言えばいいんだろう、当時着物っていうのは売れなくなっていたので、うん、こう振袖とかすごく高いものをこうなんて言うんだろう、特別な着物として高く売っていたっていう背景があったんですが、うん、そうじゃなくてこうシックなこうちょっとおしゃれ着として着られる着物はどうだろうっていう展開をしている着物屋さんだったんですね。
なるほど、
はい、でディスプレイも普通だと反物をこう積み上げている感じなんですけれども、そこのお店はちょうど DC ブランドブームだった頃で、はい、ああいうショップのような感じの展開をして、で着物にこう小物とか草履とかそういうのを組み合わせて、ですごくイメージしやすい展開になっていたんですね。
なんかちょっと新しい視点を持っていた、
は
い、
そうですね、そのお店が素敵だなというのがずっとあって、はい、時々覗きに行ってたんです。
その着物屋さんでお勤めになって、はい、何か学ばれたことというか。
そうですね、よく撮影とかに着物を貸すことがあったんですけれども、うん、その、組み合わせをちょっと作ってくださいって言われた時に、うん、そういうのすごく憧れて入ったんですが、いざ組み合わせるとなるとどうしていいかわからないんですね、うん、でなんか私はね小物類の色を統一すればコーディネートだと思っていて、例えば襟と帯揚げと帯締めみたいな、
うん、あ、はい、そうですね、一般的にはそう考えてしまいますね、うん、確かに
と思っていたら同僚のお友達はですね、うん、いろんな色を使っても素敵にまとめるんですね。でそれがすごく羨ましくて、私もいろんな色を使ってでも綺麗にまとまるっていう、そういう色使いをしたいと思っていたところ、ちょうど色彩とかカラーの学校っていうのが出始めた頃だったので、うん、これはと思って、申し込んだのがきっかけです。
あ、なるほど、はい、どういう学校に行かれたんですか？
最初はカルチャースクールだったんですね。
なるほど、色彩を学べるカルチャースクール、はい、
あ、そうですね、うんうん、カルチャースクールの講座で見つけたので最初そこに通っていたんですが、うん、そこの先生がちゃんとご自分のところでもスクールを持っていらしたので、うん、そちらに移ることになりました。
なるほど、はい、そこではどんなお勉強されたんですか？
はい、 これね、今の私が教える立場になって改めてあと思うんですが、皆さんカラーっていうと、うん、ファッションとかおしゃれとかセンスっていう言葉をだいたいおっしゃるんですね、
はい、
私センスないから分かんないとかいうふうにおっしゃるんですね。ところが一番最初に習ったことはですね、はい、色って何だと思いますかっていうことで、
色とは、
うん、太陽光線がですね物体に当たってその屈折したまあ、そのいろいろ透過したりとか吸収したり反射したりってあるんですが、それが目に入って脳で感じるものなんですよっていう、
そう想像と違った答えでしたね、
すごい理論的なことから入ってすごくびっくりしました、
うん、なるほど。
で、まあ、私もね例に漏れずそのおしゃれとかファッションのために色彩を学び始めたんですが、すごく逆にでもその理論が面白かったです、
うん、あ、なるほどね、はい、色って結構感覚的なものだと思っていたけれども、理論がちゃんとあった
っていうことがすごく面白かったですね。はい、でそうして学ぶうちに、私の教わっていた先生っていうのが塗装屋さんが家業の方なんですね。で建物の外壁の色の話をよくまあ、その先生もその外壁の色を決めるのにやっぱり色彩の知識が必要だということで学ばれたようなんですね。
なるほど。
でそういうお話を聞いてだんだんそうですね、2年目から応用のプレゼンテーションということで、うん、外壁の色とかを決めるっていう課題が出たりしたんですね。
着物だったのに最初外壁になっちゃったんですね。
そういう課題をやっていくうちに、あ、でも景観っていうのはその街並みの色合いとかそういう美しさですよね、
はい、
確かに色って大事だなっていうことに気づいて、うん、で同時にそのずっと色彩を勉強していたんですけれども、これだけじゃちょっとなかなか仕事に結びつかないなっていうふうに思い始めて、うん、ただ今から建築を勉強するなんてとてもじゃないけどできないと思ったんですね、うん、
はい、
でそんな時に自治体の、職業支援の、まあ、講座があったのでそこを受けることにしました、
うん、何の講座ですか今度は。
そこはですね、うん、広告物とかサイン類ですね、
看板的なこと
ですね、看板とかあとプレート、お手洗いのプレートとかもサインなんですけれども、ああいうものとかを、ね、教えてくれる学校があったんですね、
うん、
でそこに昼間通って、で夜はカラーの学校に通う、もともと通っていた学校に通うというふうに、
ダブルスクール
ダブルスクールをしていました。
いかがでしたか。看板というとまたそれこそ着物からどんどん離れていく気がするんですけど、
でもまたねやっていると楽しいんですね、それはそれで、でまあ、そう思って入った学校ですけど、看板ってやっぱりそんなに見てたわけではないですし、その作る過程とか、うん、そういうことも知らなかったので、実際作るんですね。アクリル板を電動ノコギリで切って、注射器に入れた接着剤でこうなんか文字を貼り付けたりとかして、
面白そう。
そういうのが面白いと思って、で就職もそのままそういう広告物を制作する会社に入社しました。
あ、そっち行っちゃったんですね。
そうなんです。なんか私ね割と流れに身を任すっていうか、で知らないことを知るのがすごく好きなんですね。
なるほどね。
で面白いとか思っているうちに気がついたら、広告物の図面を描く人になっていました。で初めてだったんですけど、その頃はまだパソコンが一般的ではなくて、うん、で CAD っていう便利なものがあるらしいっていうのは聞いていたんですね。
はい、ありました。縦長の画面ですよね、CAD って。
いや、私それすら
ご存知ない、
知らないまま。
そうなんですね。
やめちゃったんですけれども。
建築の製図を書くってことで、製図を書くであってますかね。されてるって、はい、たったことですか。
そうですね。まあ、デザイン、レイアウト、とか使用図面とか、うん、そういうのを書くっていう仕事だったんですね。
なるほど。
であんまり
それって結構その、はい、無料の職業
そうですね、無料の職業支援の講座です。
のところでも学んだことがもうすぐ仕事に役に立つっていうのもすごいですね。
いや、すぐではなかった。やっぱり図面の書き方も習ったんですけど、やっぱり仕事としてはもう働きながら慣れる
OJT で、
うん、あ、そうですね。
なるほど。
だから最初はもうすごく緊張してというかもう もう一からやり直す感じだったですね。
なるほどね、うん、そこからどのようにファッションの方に行かれるんですか？
で、まあ、その仕事もすごく図面描くこと自体すごく楽しかったんですけど、うん、よくよく考えてあれ私色の仕事をしたかったんじゃなかったっけって
気がつかれたんですね、
はい、
そこで。
そこで思いました。うん、うん、で街並みの景観とかも持っていたんですが、うん、だいたい来る仕事っていうのはもう CI っていうんでしょうかね、マニュアル、この色でこの図面というかこのマークの、ロゴを入れてくださいっていうのが全部、
CI っていうとコーポレートイメージですか、
はい、もう決まってるんですよ、うん、
なるほど、
うん、で縦横何対何の時はこの比率で入れてくださいとかいうので、まあ、自分で考え出すっていうクリエイティブのことはあまりなかったです。
なるほど、
はい、で、まあ、でもそれでも楽しいと思いながらやっていたんですけれども、うんうん、そうはっとあれ私って色の仕事したいと思ってたっていうふうに気がついて、うん、で元のカラーの学校の先生に、はい、なんかお手伝いさせてくださいっていうふうにまた直談判したんですね。
なるほど。それのおいくつぐらいの時ですか？
は
い、
それがね25歳ですね。
あ、そうなんですね、はい、ごめんなさい、
25歳、26歳ぐらいかな、
はい、で戻られた。
え、そしたら最初はちょっとね時間の合う日にこうお手伝い講座の例えば物を運んだりとかいうお手伝いのつもりで行ったんですが、うんうん、ちょうどカラーの学校っていうのがブームになって、うん、でたくさんこう他にもできたしその私が出たスクールもクラスを増やすことになったので、うん、じゃあ講師をやりませんかっていう話になって、うん、で講師になりました。
なるほど、はい、またこう流れに乗る感じです
ね。
どんなことを教えられたんですか？
でもやっぱり最初私が習って
光とは
そうですね物体に当たって反射してっていうところから入って、うん、まあそこのスクールの一連 そのカリキュラムがありますので、うん、そこでいろいろ習ったことを教えるっていうことになりました。
なるほど。そこから似合う色とはみたいなことになっていくんでしょうか？
あ、そうですね、うん、でまあ、色の学校ですのでそういう理論的なものもあるんですがパーソナルカラーという分野も、はい、入っていたので、うん、それを学んでいくうちに、うんまあ、一番日常生活に取り入れやすいのはパーソナルカラーですので、うんまあ、それも自分講座として教えるようになったっていうこともあります。それからそこのスクールの、まあ、暗黙のドレスコードっていうのが、うん自分のパーソナルカラーで似合った形のジャケットを着ることみたいなのがあったんですね、うんうん、はい、でじゃあそういう服着なきゃっていうことで私スーツとかジャケットってあんまり持ってなかったんですが、まあ揃えなきゃいけない、うん、でたくさん揃えるわけにいかないのでこういかに上手に組み合わせるかっていうことなんですけれども、まあ、色と形っていう自分の基準があると意外と選びやすい。
なるほど。
で選んだものが別々に買ったものでも組み合わせやすいということが気がついたんですね。でそうしていくうちになんか買ったもののうまくこう組み合わせられないっていうお洋服がだんだん減ってきたっていう。
なるほど、
はい、そういうことに気がついて、これはなんかちょっと私のオリジナルにできるんじゃないかっていうことから、そうですね、無駄にならない服を作りたくないなっていうことからこのワードローブ管理コーチっていう仕事をなんかいつの間にかやっていることになりました。
なるほどね、はい、なんかよく雑誌とかテレビで変身企画とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
でなんか私も見てるとなんかすごい素敵なんだけどこれって本当に維持できるのかなって思ったりとか、1回で終わるこの人この番組が終わったらどうするんだろうって結局思ってしまうんですけれども、うん、その辺のこう自分自身でキープできる秘訣っていうのはどんなところになるんですか？
そうですね、やっぱりね自分は何が好きかとかどうなりたいかっていうことを知ることですね、
うん、
で自分のことだから知ってるでしょって最初は思ってたんですけど、うん、案外やっぱり思い込みがあったり制約があったり、うん、いくつだからこういう色は着ちゃいけないとかこうしなきゃいけないっていうのがすごく皆さんお持ちなんですね。だから本当に好きなものっていうのを案外分かっていないので、
うん、
コーチングを勉強してそれを知る作業っていうのワークっていうのを最初にしていただくことにしています。
なるほど、はい、ワークって言うとどういうワークになるんですか？
まあ、いろいろね私が問いかけてそれを記入していただいたりですね。
あ、そうかそうか、そういうところがコーチングみたいな感じなんですか？はい、
そう
ですね、
で最終的に写真とかを選んでちょっとコラージュを作っていただいたりとかして自分の好きなものをこうメイク見えるようにしてそれからキャッチフレーズをつけてもらうんですね。
どんな例えばどんなキャッチフレーズ？
私いや恥ずかしいんですけど私だったら例えばはんなりスパイシーエレガンスなんていう名前をつけます、ね、
はんなりスパイシーエレガンス、うん、
だからあんまりパーンと華やかではないけど、ちょっとこう花がある感じをはんなりで表して、
はい、
でエレガントって言ってもあんまり私あのこう本当にエレガントっていう感じまでいかないので、うん、こうちょっとスパイシーなひねりがあるって言うんでしょうかね。
なるほど、
うんうんうん、あ恥ずかしい人にはやらせるのに自分は恥ずかしいです
皆さん結構そういうキャッチフレーズで出てくるものですか？
出てきます。
そうなんですね、はい、それが本当のご自分の思いだったりするわけですか？
そうですね。でそれで目標がこう明確になるっていう感じで、あのそうですね、あのその言葉をいつもこうちょっと頭に入れていただく。
なるほど、そうすると選びやすいかもしれないですね、はい、面白い。そういう視点で服選びをしたことは確かにないですね、
うん、です。
私いつも着れるかどうかなの
でで皆さんやっぱりね、嫌なものは選ばないですけど、うん、あのちょっといいかなとか、まあまあいいかな程度のものでも、まあ、今安く買えますからね、うん、買って結局持て余すんで、
うん、
あのちょっととかね、まあまあじゃなくて、本当にいいもの、自分が本当に好きなものは何ですかっていうところまで突き詰めて、
うん、
しばらくちょっとそれを見てみましょうっていうふうにご案内しています。
なるほど、はい、じゃあ今ある、まあ、もう買ってしまったお洋服はどのように、うん、管理していたらいいですか？もう例えば本当に気に、まあ、みんな気に入ってるから買ってると思うんですけれども、うん、はい、なんかこれ一回も着たことないとか、結構お洋服にも1軍とか2軍とかあるじゃないですか、はいはい、でずっと私あの値札がついたままの3軍とかあるんですけど、あ、あるんですね、いっぱいあるんですよそういうのはどういう、まあ、色の組み合わせ、
結構でもやっぱり何かご縁があって手に入れたので。
あ、ご縁か、お洋服も。
そうです ね、 ね、だから何がダメなのかなっていうところを見て、で直せるものは私すごくあのリメイクというかリフォームとか、まあ、あの自分でやらないんですけどショップに持っていくんですが、うん、
あ、
あのちょっとしたところを直すと案外すっきりこうシルエットがまとまったりするんですね。そのお直し代を出すのが惜しいと思ったらもう手放しましょうって言ってます。
なるほど、はい、なぜそれをに手が伸びないのかを考えた方がいいですね。
そうですね、そのワークもします。
なるほど、
なんで着ないんですかっていうのをやるんですね。
そしたら形がもうちょっとこうだったら着るのにっていうのであれば、はい、お直しに出したら着れるし、
ちょっとこうつまむだけで大事、あの案外雰囲気が変わるとか、そういうのがあるんですね。
そうですね、ボタン一つでちょっと印象も変わりますもんね、
はい、そうです、ボタンもよくね付け替えます。
なるほど、
これは自分でできるのでボタンだけは。
ボタンだったら私もできるかな、
はい、
なるほどね。あ、そっか、それはでも今までなかった視点だな。
あ、そうですか、
はい、
ぜひぜひ。
素晴らしい。
やっぱりそれ母のそのね、コピーを作ったりいろいろあのワッペンを剥がして使ったりとかいうのがこうやって生きてるのかななんていうふうに思います。
本当ですね、
はい、
なるほど、分かりました、ありがとうございます。ちょっとこの辺であのジングルを挟んで、はい、後半あのあきこさんが開催、作られたオンライン講座についてもちょっと伺ってみたいと思います。はい、後半はあきこさんがどのような講座を開いてらっしゃるのかと伺いたいんですけれども、リアルでも講座を開かれているとは思うんですけれども、はい、どんな講座をされているんですか？
はい、あの今お話ししたそのワードローブ管理術ですね、うんうん、であの何が好きですかとか、どうしてそれ着なくなったんでしょうねっていう講座をして、うん、であのそれで自分 の、 あの必要なものが決まった方には、カラー診断とか、あとあの体型診断、こういうのが合いますよっていうお話をします。
うんうん、
私はあのまず好きであって、であと似合うものと日常生活に合うものっていう、その3つの条件が重なったものを選べば無駄がなくなるっていう提案をしているんです、ね、
なるほど、3つの条件何ですか？はい、もう一回言ってください、すみません。
自分の好みであるっていうことと、うん、あと生活スタイルですね、
はい、
あの毎日自転車に乗るとか、あの、
あ、
赤ちゃんを抱っこしているとかっていうので、全然ね必要なものとか、あの着られるものが変わってくるので、はい、そういうこともワークで分析していただくんですね、
うん、
であと似合うもの、 で似合うものだけこれは客観的に見るということで、うん、私ご希望であれば私が診断しますという感じです。
なるほど、そこはどなたかの目が必要ってことですね。
そうですね。
なるほど。あとまた、カラーの組み合わせの講座をオンライン講座を作られた、はい、ということなんですけれども、はい、この講座名が配色アレンジメントアレンジメント講座入門編となっていますが、この講座はやっぱり色のことを主に学ぶ講座なんでしょうか。
は
い、
これはその私が配色を上手にしたいなっていうふうに思ったのがその勉強のきっかけだったんですけれども、うん、それに応える講座です。で実際カラーの勉強していると実はなかなかね配色が上手になるかっていうと案外ならないですね。
そうなんですね
っていうのはそういう理論的な話、今はねなんか検定対策の講座が多かったりとか
色彩検定みたいな、
はい、あとセラピーみたいな講座とかそれとパーソナルカラーですねっていう3つが多くてその配色そのものを教えてくれる講座案外ないんですよ。
そうか、なるほど、
はい、なのでその私が昔知りたかったことを、うん、ひとまとめにした講座なんですね。なのでお洋服だけではなくて例えばインテリアですとか何かこうものづくりが好きな方はそれに活かせるような感じで、はい、教材を使って、うんうん、はい、覚えていただくように作りました。
なるほど、はい、じゃあ本当生活全般に活かせるということです ね、 その色の組み合わせを学ぶことで、はい、なんか実際にワークがあるって聞いたんですけど。
そうです、配色カードという、はい、こう単語カードみたいにいっぱいこうカラーが入ったカードがあるんですけど、それを切ったり貼ったりして作っていただくというそういうワークになります。
なるほど、は
い、で地道にやっていただくとやっぱり どう言えばいいんだろう、聞くだけとか読むだけよりも、うん、その手を使って切ったり貼ったりすることですごく吸収していただけることができるので、ちょっとねそういう作業が苦手かなと思う方もやっていくとだんだん楽しくなってきます。
なるほど、
はい、なのでぜひチャレンジしていただきたいです。
私も実は今初めて告白しますけど、はい、色彩検定受けたことがあって、
はい、
でそのカラーチャートっていうんですか、なんこう四角く切って、はい、いっぱいこう輪を、ま、輪
っていうんですか、色相感っていうんです、
そう、は
い、
なんかこんなグラフみたいなのを作っていったワークがをやったことがあるんですけど、本当細かいですよね。
細かいです。でもなんかね出来上がるとやっぱり綺麗で嬉しいんですね。
確かに、そして、はい、こういうふうにこうグラなんていうんだろう、色がつながっているのかはい、はい、ってことが分かるのと、うん、あとよく補色とかなんかそういうのもそのチャートを見ると本当に一目で分かるようになりますよね。
そうです、はい、で私は多色配色上手にしたいっていうのがテーマだったので、うん、そのコツもその講座の中でワークがありますので、
あ、そうなんですね、
はい、それでチャレンジしていただければと思います。
あ、なるほど。じゃあぜひ色の組み合わせの基礎的な部分ですかね、はい、そのワーク入門編となっているっていうことは、
はい、でただちょっとその太陽光線がどうしたっていうこととかは、まあ、あんまり必要ではないと思うので、はい、それは軽く触れるぐらいで実際はその手を動かして色に慣れていただくという感じにしています。
なるほどね、はい、もうそれだと本当いつ始めてもいい、あ、年齢とかそれこそ全く関係のない内容ですよね、
はい、でなんかこう淡々と作業しているとこう集中しているなんて言うんでしょう、快感っていうのがあるんですね。
なるほど
ちょっと浸っていただけるとい いかなと思います。
なるほど、はい、じゃあまあその講座をどこで受講できますかというふうなご質問に対してウーマクロスロードから URL を貼っておこうと思っています。
ありがとうございます、
はい、すぐご覧いただけるように、はい、そして直接あきこさんにご連絡を取りたいわっていう方がもしいらしたら、はい、どのようなお名前とかなんか検索名、検索どのような言葉でしたらいいですか。
そうですね、玉木あきこ、うん、色彩生活とか、はい、あとワードローブで検索していただくと、
なるほど、
はい、ヒットします。
あ、そうですか、はい、玉木あきこさんの玉は、は
い、玉ですね、飴玉の玉に、はい、樹木の木ですね、うん、木曜日の木です。で、あきこは火を3つ書くよさのあきこのあきこです、
うんうん、はい、で入れてワードローブとか入れたらもう完璧に出てきますね。
そうですね、ヒットすると思います。な
るほど、ぜひ皆さん色彩生活でしたっけ、
はい、色彩生活っていうタイトルでちょっとね今度実は変えるので。
そうなんですね、
うん、でもそれで多分ヒットすると思います。
なるほど、はい、まあ、ホームページにもねいろんな情報を載せられているので、
そこでも
カラーを学ばれた方のビフォーアフターもありましたっけ、 ホームページにファッションを学ぶファッションのビフォーアフターでした。
そうですね、あの受講いただいた方にはあのショッピング同行というかご希望のお洋服を私が探して、うん、ご案内するっていうサービスもしています。
なるほど、はい、じゃあ実際にその例もご覧いただけますしね。
そうですね、
はい、わかりました、ありがとうございます。ではそろそろエンディングのお時間になりました、はい、トレンドを意識することもファッションの楽しみではありますけれども、気に入ったものを長く使うスローファッションについても考えさせられる有意義な時間だったと思います。私も今日は家に帰ったらクローゼットの中の洋服をチェックしてみたいと思います。改めて本日のゲスト、ワードローブ管理コーチの玉木明子さんでした。明子さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。アンジーでした。